はい、皆さん、ドイラジは映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、車といえばずっとペーパードライバーですな、こたつと、
ペガサス流星拳車田正美先生のおまけと、
ああすぐに乗り物酔いしちゃうなっていうマリと、
車が空を飛ぶのってまだなんですかあったと、
本当だよ、
ルパン三世に出てくるいろんな車が可愛いなと思っているタンタンです。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画は愛しないよりも映画なしでは生きられない体になってしまった、通称映画凡人たちが集まって全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画スウェアだトークバラエティ番組です。イエイ。さあ149回になってるんですよね。
ですね、
うん、あと1回、もう2月の頭は150回迎えるので、うん、ここ一回助走する感じのさ、1月29日のラインナップですね。ミニオ大トーク、2020年楽しみな映画、そして急げ映画館ではフォード VS フェラーリやっていきます。近くでもね、号外のパラサイトもやるんでね、よろしくお願いします。さあ、それでは参りましょう。第149回ドイラジースタート。あと一歩、シネマル三抜
イエーイ
第1回シネマル三抜が始まりました。
あれ、オープニングトークの時間ですよ。
そうですね、やっぱりもう5年目ということでですね、そろそろ皆さんの知識がちょっと底上げしないと時代に対応できない、
聞いたことあるな、
のかなと思って、まあ、前回の148回で、まあ、こたつの土俵よりとでクイズというのをやったんですけども、まあ、大変ね、好評でして、僕自身に、編集している僕自身に好評だったので、満場一致、僕の中の満場一致で、これはコーナー化すべきだということになりましたので、シネマル三抜というね、コーナーが始まりました。前回ね、703抜の説明したと思うんで、はい、シネマルのシにちなんでね、4つ4つ、丸を正解したら勝ち、3回×で失格です、
はい、
結構みんな飛び込んでこないんでね、失格3で全然大丈夫だなっていう判断になりました、前回はですね、ミンハヤってやつから問題を拝借してね、まあ、借りてきたわけですけど、今回は僕が作りました、はいはい、だいたい200問ぐらいあるで余裕でしょ。
200
問あるな暇か、
いやもう思いついちゃって止まんなくなっちゃったっていうねことなので、みんながねダブルリーチ状態になっても全然問題足りますということですね、
はい、
さあやっていきましょう、はい、ちゃんとみんな復習してね。第1問、じゃらん、ミニバー夫人でアカデミー賞主演女優賞に輝くと5分もスピーチし、後に45秒ルールができたとされている女優は誰でしょう。
これは聞いた覚えがあるぞ。
これ前回出されましたけど全然覚えてないです、ね、
覚えてない、
私も思い出せない。
前回出した、
出してた、
前回の1問目ですこれさあ正解グリア・ガースンですね。
誰、
あ覚えてないんだみんな
誰、
前回
誰、
誰、グリア・ガ
ースン、前回誰って言ったよ。
あ、そうですね問題、じゃん、東京ディズニーランドにある7つのテーマランドの中で唯一映画のタイトルになっている場所といえば、ワールドバザールとトゥーンタウンに挟まれた何というエリアでしょう。
はい、
はい、あ、はい、ガールさん、
トゥモローランド
正解、トゥモローランド、ガールさん
なるほど、エリアの名前意識してなかったから、
パッと出てこなかった、遠くに行ってたわ
いい感じです。問題、監督アルフレッド・ヒッチコックや原作者スタン・リーが頻繁に行っていた作品と縁の深い人物が早くとして出演すること、
はい、仮名を出演、
正解です、
イエイ、
遠目からでもはっきりと分かる装飾品にちなんで何と言うでしょう。仮名を出演、おまけさん、ガールさんとおまけさん1問ずつです、
はい、
次いきます。
シャマランもね、
そうですね、シャマランもそうですね、必ずやってますね。問題、じゃらん、第45代アメリカ大統領のドナルド・トランプが仮名を出演しているクリスマスに、はい、マリペ、
はい、ホームアローン2、
正解、今の読みを見たね、表情を見たね、ホームアローン2ですね、あ、2ですねちょっと点とあるし、はい、でも問題はドナルド・トランプが仮名出演している まあ、クリスマスに家族と離れ離れになった少年がニューヨークで強盗たちの計画を阻止しようと奮闘するコメディ映画は何でしょう。ホームアローン2ということですね、うん、では問題、やらん。パッチギでは小田切ジョーが、怪しい彼女では多部未華子が、この世界の片隅にではコトリンゴが歌ったことで有名なザ、はい、タンタン、はい、
悲しく、あれタイトル知らねえ悲しくてやりきれない、
OK です、悲しくてやりきれない正解まあ今の OK ですね、そんな厳しくないよね。
ちょっとサビをそのまま言っただけでよかったです、
はい、ちなみに誤答した場合は他の人にチャンスということで、はい、その方の回答権がなくなるということです、は
い、聞いてる皆さんもね、そうですね、思いついたらはいって言っていただいて、
ね、そうですね、はい、そこで止めていただいて、ね、はい、答えてから続きを聞く、は
い、気持ち的に俺のが勝ってるなみたいな、ね、
そうそう、うん、
電車の中とかでもぜひやってほしいです
、ね、ドイラジメンバー雑魚だ、雑魚だなみたいなね。
ちなみに前回やったやつをタンタンは聞いてる時にみんな遅えなっていう、
お
お、
言ってました。
他の言えば雑魚だなと、
雑魚、いやそんなこと言わない。
さあ問題、じゃらん。人工知能における難問の一つ、フレーム問題を対処できないロボットの名前は R2D1 ですが、アナキン・スカイウォーカーによって作られた通訳用のロボットは何と、
はい、
はい、
C3PO、
正解、 C3PO です。
危ねえ、危ねえ、
いや引っ掛けてやろうと思ったなさあ問題、じゃらん。1984年には4人の男性が、2016年には4人の女性が、
はい、
はい、
ゴーストバスターズ、
正解、
お
ー、おまけさん30リーチです。
すごい、早かった。
そうですね、まあ問題は、まあ、特殊な武器プロトンバッグを背負って活躍する幽霊退場を題材にした映画なんでしょう、ゴーストバスターズということですね。では問題、だらん。ピクサースタジオの長編映画で現代にすると文字数が最小になり、
はい、
はい、
はい、ちょっと今早かったですね、ガールさん、
カールオリさんと空飛ぶ家、違う、
残念、はい、マリペ、
はい、カールじいさんと空飛ぶ家
おじさん、
残念、
あれ、
あ、おじ、じいさんか、
うん、あ、じゃあ、はい、
はい、カール
ちょっと消去法みたいな、はい、カールじいさんの空飛ぶ家、
正解、カールじいさんの空飛ぶ家ですね。
ちょっとみんなので称号
カールおじさんだとあれですね、お菓子の方です、
そうそうそう、関東で売ってないやつですね、東日本、
映画版のやつだと、はい、アップですよね、
そうです、アップです、英語版はですね、
ガールおじさん
ということで、これあ、やっぱり最大最初、え、作れるやん問題みたいなね、そういう嬉しい感じでね作りました。
ガールおじさんの空飛ぶ、
問題いきましょう。問題、だらん。4歳と14歳で生きようと思った、落ち込んだりもしたけれど私は元気です、生きろなど、ジブリ作品で数多くのキャッチコピーを生み出したコピーライターは誰でしょう。
はい、
まあ誰だ、まあおまけさんかな、
当てちゃうわ、糸井重里、
はい、正解、40優勝、
ひどい、ひどい重里、
ひどい重里のモデルとなった人物は誰でしょう。正解は糸井重里ということで、第1回シネマルサンバザーおまけさん優勝です。
あ、まあ勝っちゃいました、
前回もおまけさんでしたからね、
でしたね、
ディフェンディングしてますね、また次回挑戦してください皆さん。でもいい感じでした、
これ何回連続で何かなんですか、
焼肉、
なるほど、5回優勝したら焼肉になります、
マジで、
焼肉を一人で食べに行く、
一人で食べに優勝した人
が行っても良い
許可を得て
焼肉行けない
これなんか違うハードルも入ってね、一人焼肉
ということで、ね、しばらくはオープニングトークの時間を使ってシネマルサンバスやっていこうかなと思ってね、もしね、もうやめてくれっていう人がいれば、コメントでつぶやいてください、ツイッターなどでね教えてください、よろしくお願いしますじゃあ次のコーナーいきましょう、
ドイラジ
ミニオダイトーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに、映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバナシ垂れ流しコーナーです。
はい、ということで今回のお題は2020年楽しみな映画ということで、皆さんからたくさんのメールいただきました、ありがとうございます、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
さあ早速紹介させていただきます。ラジオネーム、ヒルアンドンさん、まずは2月21日公開ミッドサマー、
おー、う
ん、ヘレディタリーで観客を絶望に叩き込んだアリアスター監督の最新作、予告編の映像が妙に明るいのが逆に不安な気持ちになります、うん、次に2月28日公開三池崇史監督の初恋、三池崇史監督らしからぬタイトルと 漏れ聞こえる試写会での熱い熱いコメントに興味津々です。へえ。最後は4月17日公開のムーラン、そろそろ実写化のストックなくなるんじゃねディズニーな気分ですが、ジェットリードニーエン夢の共演がすごく気になってます。そうなんだ、
そうなんだ。
へえ。あ、こうやって日付あれですね入れてくれると嬉しいです ね、
うんうん、
ということで、ラジオネーム山岡さん3月20日公開予定、春と成田凌主演の弥生3月君を愛した30年を楽しみにしております。30年間のある一日を舞台に昭和平成令和という3つの時代をまたぎ、運命に翻弄されながらも一途に互いを愛し続けてきた2人の男女の反省を描くというストーリー。予告を見た勝手な印象で大変申し訳ないのですが、マチネの終わりにやラストレターなど大半の人がうわー無理と思ってしまうしかし一部の人はガン決まり系ように見えました。私は予告の時点ですでに涙不可避で完全に後者なので今から楽しみになりません。なんか似たような設定のなんか見たことありますけどね、
うん、
ラジオネーム長さん、皆さんドイラジワー、
ドイラジワ
ー。映画ドラえもんのび太の新恐竜、ストーリーもそうですけど主題歌がミスターチルドレンということもあるので見ない理由はない。あとソニックザムービー、吹き替え版でのソニックの声優を担当するのは俳優の中川大志。ソニックを狙う悪の天才科学者ドクターロボトニック、これはジムキャリーがやってますが声優は山寺宏一。実際に吹き替えを聞いた山寺さんから大使は大したもんだと太鼓判。まあ山ちゃんは納得として見てみないとわからないのでとりあえず楽しみな映画に挙げておきました。あとキングスマンファーストエージェント、キングスマンシリーズ好きなので楽しみです。配給ディズニーなんですね。ラジオネームサハルさん、新エヴァンゲリオン劇場版ふにゃんです。このふにゃん、ね、なんかコロン縦棒2つみたいなという記号が意味が分からなくてなんとなく嫌な予感がしますが、エヴァシリーズは中学生の頃から追っかけて悩まされて散財したのでなんとか綺麗に終わってほしいと切に願っています。ラジオネームエリア51さん、皆さんドイラジワ
ー、ドイラジワ ー。
僕が期待している映画は007 No Time to Die です。カジノロワイヤルから楽しませてくれたダニエル・クレイグ・ボンドもラスト、また映画史でも世代を超えて継承している唯一のクラシックシリーズ、次の世代へのバトン渡しとしていいフィニッシュで終えてほしいと、スターウォーズで映画愛が壊れてしまったおじさんとしては映画史の最後の希望。余談ですが映画制作や映画館の技術や設備は進化し続けていますが物語を宿す人間の能力が追いついていない危惧を映画に感じます。お、旧作のリブートやリメイク続編を続けるなら商業主義や妥協に負けず一本でも愛を込めて記憶に残る映画を仕上げてほしいですね。今年の新作続編だとトップガンマーベリックも同じく、うん、ラジオネーム頭脳少年さん、5月1日に公開される今泉力也監督作の街の上でです。下北沢の古着屋で働く青年の日々を描くオール下北沢ロケの映画です。現在特報が2本公開されているのですがどちらもすごくいい雰囲気のある映像で本編がすごく楽しみになります。すでにいくつかの劇場で先行上映されたのですがそれを見た多くの人たちが絶賛のレビューをしていてさらに期待が高まっています。んー、ラジオネームたっくんさん、ドイラジの皆さん明けましてドイラジは今年もドイラジクード
イラジクード
イラジク
今年の期待は新エヴァンゲリオン劇場版、いや待ちました。新ウルトラマン発表の時はエヴァよりもウルトラマンの方が好きなのキーとスマホをお風呂に投げ入れそうになりましたが、やっとで胸を撫で下ろしています。他は去年マイベスト2位のコンフィデンスマン JP の新作、ノーランの新作テネットが楽しみです。そして邦画からもう一本許された子供たち、うん、内藤英介監督がいじめと少年による殺人事件を正面から扱った意欲作です。山形マット氏事件、大津市中2いじめ自殺事件、川崎市中1男子生徒殺害事件、東松山時川河川敷少年殺人事件をベースに演技経験有無を問わない中学生を中心にワークショップ形式で作るそうです。これだけで監督の真剣さがわかります。ラジオネームやっさんさん、皆さんドイラジワ
ドイラジワ。
2月21日公開予定のスイングキッズです。内容をチラシから抜粋です。朝鮮戦争という最も悲しい歴史とダンスという最も胸がときめく題材の異質な組み合わせにより社会思想の対立、戦争による傷、人種差別などの全てをダンスを通じて乗り越え一つになっていく人々のストーリー。自分がドイラジオをきっかけになったサニーのオリジナル版カン・ヒョンチョル監督の作品というだけで楽しみです。おー、 当然自分が大好きなのはオリジナル、永遠の仲間たちの方です。チラシのタップダンスの靴が並ぶ感じとオレンジの色が素敵で、予告編を映画館で見てすごく楽しみにしています。ラジオネームまみやさん、いつも遅れて申し訳、ドイラジは
ドイラジ
ドイラジは、
ね、ちょっとまあ締め切りを超えての投稿ということですね。まあでも間に合ってます、ありがとうございます。2020年楽しみな映画はフライヤーしか見てないけどきっと好き、9人の翻訳家、囚われたベストセラー、好きな要素が詰まってそう、グッドバイ、予告見てやばそうだった、テリー・ギリアムのドン・キホーテ、そして我が愛しの長澤まさみ主演コンフィデンスマン JP プリンセス編やるよね、ということで、皆さんからたくさんのメールいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、たくさんの楽しみなメールいただきましたけども、うん、皆さんどうですか、はい、あ、いいですか、ガールさん。
サハルさんのエヴァンゲリオンですけど、
はい、
この記号、あの音楽の楽譜の繰り返し記号ですね。
あ、それを表現してるんですね、これ。
あれか。あ、最後のあれね。
そうそうそうそう。はい。
なるほど。
そう、これの、あの 逆の、あの形があればそこまで戻るんですけど。
そうかそうか。
それがないと曲の最初に戻るんですね。
そうですね。
そうだね。
はい。
なんか嫌な予感がする。
嫌な予感がしますね。
記号です
ね。のか、もう一回やったからこれが最後ですよっていうことなのか。まあ、そっちを。
でもあれなんでしょ、エヴァの絵が戻ったんでしょ、
カタカナになったんですか、
はい、普通の絵に戻ったんですよね、また。
ヤギョウの
絵、
になってたけど、どうだね、アイウェオの普通の絵に戻ったんだね。
ああ、そうなんですか。
ってことは戻るってことですか。
嫌な予感するな。
病気がね、
はい、
総流に戻る
みたいな。
いきなり戻ってたらさ、ちょっとつながり
あ、式並みじゃないみたいな、そういう、うん、
すごいですね、タイトルだけでそういういろいろをこうもう感じさせる。
確かにね、
うん、すごいですね、技ですね。
まあそれでもう20人食ってる人ですからね。
あ、確かにな
っていうね。なるほど、はい、確かにエヴァもね。
私はあのヒルアンドンさんが挙げられているミッドサマー、
う
ん、
うわー、
やっぱりなんか本当に映像綺麗なんですよね。で、あのポスター、うんとかも、あのなんか洋服が刺繍してある洋服とか着てる女の子がいて、すごい可愛らしい雰囲気だなのに、なのに、あ、ヘレディタリーの監督かって思った途端、こう一気に怖くなるなっていう感じが気になりますね、
うん、そうね、もうなんかアリアスターって文字だけで怖いもん
俺なんかね、
うん、なんか本当にゾワッとさせるよねこの人ね本当にゴキブレ出たみたいな感じの監督名ありやすいってなる感じあるよね。
で、前でもなんだっけ、暗くならないんだもんね。だからずっと白夜はだからずっと明るい中でホラーをやるという。
なるほど、
うまいですね。
そんなことできるのかみたいなね。
お願い夜が来てみたいな気持ちになるぐらいの
かみたいなね。
なんか普段暗くて見えない部分も全部見えちゃうから、
白い白いね、
こんなはっきり見えてる。あー、なんかうーわ、
やだ
やだな、これは嫌です、
これは嫌です。
でも2月に公開しますね、うん、そう、あとね、長さんがおっしゃってるあのドラえもんのび太の新恐竜って、これは、はいはい、のび太の恐竜のリメイクじゃないの、またなんか2匹になってたけど。
いや、新しいのかな。
そうすると3度目のリメイクみたいな感じの俺イメージでいたんだけど、そういうことではないのかな。
うん、なんかでもあれですもんね、
完全オリジナル
リメイク系は新のび太のなんとかなんとかになりますけ ど、新恐竜ですもんね。
あ、リメイクじゃないですね、
新しいやつ。
脚本は川村元気さんですね。
そうなんだ。俺なんかのび太の恐竜のね、ピースケがただ2匹に分裂しただけだと思って。
それ嫌ですねすごい嫌だ
だからなんか物量で今度は勝負だみたいな。
やだ、ピースケ2匹いるの嫌じゃないですか。
別れが2つ来るから 2倍感動みたいな、そういうあれかなと。違うんだ、
安易だな。
厄介さも2回あるみたいな感じですよね分裂しちゃった
で、これ関係ないんだ。へー、うん、ちょっと確かに興味ありますね、
うん、あの頭脳少年さんが挙げられてる、うん、街の上で、
はい、
なんか下北沢でオールロケをしてるっていうのが、うん、結構たまに下北に買い物行ったりするんで、うん、古着屋さんとかのなんかその雰囲気とかちょっと気になるなって思いましたね、
今泉力也監督、
うんうん、
それに合わせたのかな、忘れたけど、なんか下北映画祭です、去年ね、あ、それに合わせて一回公開してみた
いな、うん、あ、そうなんだ。
なんかそういうもともとそういうコンセプトが
あってなのかもしれない。でもあれですね、ちょうど今ですけど新作今泉監督今2本やってるからこれで3本目だし今年何本やる気だみたいな。
とかつての三池さん級ですかね、もっとかな、もう
なのかな、うん、でも多分ね今年いろいろやってるのはどっちかというともうちょっと自分でやりたいサイズ感小さいやつが多いんですかね。うーん、なんか最近はそのね原作ありのとか、うん、ね、あのね伊坂さんのやつとかもやってましたからね、そういうやつからまたちょっと自分サイズで戻って作ってる感が今年は強いみたいな感じがあるみたいですね。
でもやっぱこの手の作家でこんなにあの撮れるようになってるってやっぱすごい、
すごいね、
うん、よね、すごい本当に。原作通りであればあの又吉直樹劇場も、うん、舞台下北沢のはずなんで、うんうんうんうん、下北映画祭じゃないのに下北沢系が結構全国にかかっていくってい
う。なるほどね、
下北沢の年かもしれないですね。
あ、なるほど、
下北沢なんかいい映画撮れそうっていう感じがすごいするな。建物とかの辺結構なんかいい感じのお店多いから、ね、ちょっとそれもみんな楽しみな感じかな。
また下北だと、まあ、もうだいぶ変わってきてる部分もあるけど、はい、再開発的な意味で言うと今取っとけ問題とかもいろいろあるかもしれないしね。街並みをね、うん、
ハットさんどうですか。
安田さんの挙げてらっしゃるスイングキッズ、
あ、いいね、
そうですね、小田さんの大好きなサニーのオリジナル版の監督の新作なんですけど、うん、これ主演があの K-POP グループのエクソのディオが主演なんですけど、うん、それでダンスをやるっていう映画だっていう時点でもうかなり期待ですね。
ガッチガチよ、
ゴリゴリ踊れるので、多分キレッキレのダンスを見せてくれるはずですね。すごい、やばい、すごい楽しみです。
あれベスト出るかもしれない、うん、小田さんの、
ま、ありえるよね。だってなんか朝鮮戦争という悲しいね歴史とダンスというっていう時点でなんかサニーみたいだなって思ったもん、うん、なんかそういう題材っぽいなみたいな。めっちゃ上手にやりそうだね、
うん、
あの色彩系もすごい豊かだからファッションとかもいけるタイプの多分カンヒョンチョルだと思います。
はい、はい、すごい私の顔を見て、うん、
ですね、うん、主演の子はあの神と共に、うん、にも出てて、その時はすごい、うん、あの気弱な役をやってたのでこう身体的な能力を見せる場面はなかったんですけど、うん、これは多分すごい見せてくれるなっていうのが、うん、かなり楽しみです。
え、第一章の人ですか。
両方出てたかな。
両方でした、あのいじめられてたみたいな、
う
ん、
そうそうそうそう、
はいはいはい、
いやー、ガリガリガリガリじゃねえ、
ガリガリ、
ゴリゴリ
ゴリゴリですねこれね、ゴリゴリちょっと同じね画業のね、うん、あれでした。
私タクーンさんが邦画、うん、もう一本って言ってる、うん、許された子供たちが、
うん、
なんかこの監督前に撮った、うん、先生を流産させる回って、ああ見たいなって思って、
あ、見てないの。
見てない見てないで、うん、それをそう調べた時にこの許された子供たちを次にやりますみたいな情報を見てたから、あ、ね、あ、うん、こっちも見たいなって。
そしたらミスミソは先になっちゃったんだよね、
うん、
ちょっと今年両方見れたらいいなって思います。
ミスミソも一緒に見るといいんじゃないですかね。
ミスミソも、うん、
まあ、とてもきつい映画かもしれないけど、
うん、そうですね、
もどの映画もね、
うん、元気な時にな
んかこの演技経験のを問わずっていうのがもう逆に怖い
ですね。怖いね、中学生使うんだねっていう、なんか題材的なあれも ね、うん、ね、どういう感じで撮れるのかというのは、
ね、
うん、
これはちょっと怖いです ね、
企画性もねちょっとね、うん、あれですね。あ、俺結構ね、
はい、
この山岡さんのね、うん、あの出してもらってる弥生三月ですかね、
うん、
君吉田さんで、まあ、ちょっと意外と楽しいかなと思ってますね。多分これ今回は監督もやってると思うんですけど、あの湯川和彦さんっていうあの脚本で有名なねドラマとか、あの、うん、まあ一応なんだろう、家政婦は見たとか、あの女王の教室とか、まあ、あのある種こう、まあ、ちょっと昔はねそういう物議を醸すようなものを書いたりとかしてる人だったりとかして、うん、まあ、最近はまたちょっとタイプ変わってきて、去年だと同期の桜とか撮ってる、あの書いてる人ですけど、
うん、
その人がやるってことでちょっと興味あるのと、なんかあのこのねスタイルがね、これなんだっけ、30年間のある一日を舞台にっていう
やつで、なんか聞いたことある、
ね、要はこれあの、うん、ワンデーっていう、俺結構好きなんですけど、
ね、ワンデ
ー、あのワンデー23年のラブストーリー、あのアンサーウェイの、うん、と同じスタイルだな
って。そうだよね。
で、
う
ん、確かね、ワンデーは全く同じ日なのかな。
全く同じなの、
ね、で、確かこっちの弥生三月は、3月1日から始まって2年目が3月2日とかでさ、
なるほど、
やっていくっていう形だった気がするかな。
あ、ちょっとシャレ感出てきたんだね。
ちょっとなんか変えたみたいな感じね。
はいはいはい。
なるほど、30年でその1ヶ月の
そうそう1ヶ月3月1ヶ月で、ね、30年か31年かを描くみたいなことなのかな、
うん、3月は31までありますからね、
そうそうそう、
まあ、そこがどうなるか、その1話分をどうするかっていう
ちょっとね、
う
ん、みたいな、
あの期待みたいな感じで
続編、
いや続編で1日だけやる企画がもう意味ない感じ、でもあれなんだね、山岡さんって一部にはガン決まり系のように思えましたが、ってこのガン決まりって俺あの面白い的な意味合いで捉えてたけど、山岡さん、ああ涙不可避って言ってるんで、これちゃんとこう響いてくる、
刺さる系っていうやつですよね、
そういうことなんだね、うんうん、捉え方を僕が誤ってたかもしれないですね、
あらら、
なんか山岡さんあの面白がってるんだろうってダメなの見てうわーみたいな感じで楽しんでるのかなと思ったけど、うーん、刺さってるんですね、
うん、でもうわーを楽しめるっていう部分もあるから、まあ、
それもありますよね、
どっちかわからないんですよ、
難しい
難しい、ちょっと山岡さん評論家みたいなの欲しいですね、もうもっと万人に勧められるの何なのかみたいなのを分析できる能力、
いやもう涙不可避なんだ
よ、涙不可避
は、ね、予告の時点でね、
涙不可避だと信用しちゃうね俺結構、まあ、でも成田凌がなんかもう最近いいから外さねえんじゃねえかなって気はしちゃうけどね、
うん、間宮さんが挙げてらっしゃる、うん、9人の翻訳家囚われたベストセラー、
はい、
これがすごい私も気になるなと思っていて、
気になるね、
うん、なんかあれなんですよね、あのダヴィンチコードとかを、
うん、そうそう4作目ぐらいの出版の時に本当にあの翻訳家たちを集めて監禁してたっていうことがあったらしくて、その設定面白くねって誰かが思って、
あ、なるほど、
そこで情報流出しちゃうみたいな話にしたら面白いんじゃないっていう、
面白いですよね、なんか囚われてるというか、うん、閉鎖空間で誰が犯人かみたいな、そういう感じなのかなと思って、
だから本当にその抜け駆けしてほしくないから、うんうんうん、携帯とか奪ってって、割とそんな、なんだろう、刑務所よりひどいぐらいのことを本当にやってたんだってちょっと思うよね、
これ翻訳家だから全員国籍違うんですかね、
ああ違うんじゃないですかね、
共通言語は英語で喋るだろうけど、
そっか、それは翻訳家だから別にね、
英語は絶対全員わかる、
そうだ、ね、共同制作とかではないわけだからね、
でも先に出版した方がそれはもちろんめっちゃ有利ですよね、まあ、これすぐ公開しますからね、はい、楽しみですね、
エリア51さんの007ってあれですか、監督あの人ですか、
あ、そうです、
キャリー福永さんですか、
ああそっか、
はいはいはいはい、
そうだった、
キャリー福永さん、はい、うん、
キャリー福永さん結構映画は久しぶりなんですかね、
だいぶ久しぶりなんじゃないですか、
はい、あのイットの、ワンの方の、脚本書いて監督もするはずだったんだけど途中で降板して、
あ、そうなんですか、
もともと闇の列車光の楽園っていう、
はい、光の旅、
光の旅っていう作品ですごい良くて、でその後ジェーンエアっていうのを撮って、うん、でその後あんまりなかったですよね、映画ドラマは
ないですね、うん、あのビーストオブノーネーションを撮っている、
あのネットフリのやつ、
ネットフリのやつ、はい、だからそれぐらいで、あとはドラマ、そうですね、
かなりドラマですごい最近かなりヒットして、なんだっけあれ、あのマコの日のやつ、
トゥルーディテクティブ、
あ、トゥルーディテクティブのシーズン1監督ですね、それすごい面白かったですね、
よかったですね、はい、あれ
あとちょっと前になんだっけマニアック、
そうですね、あの
ジョナヒル と,
ジョナヒル と,
とエマストン、
へ、
ネットフリでやったりして、
あ、そうなんだ、
はい、映画としてはすごい久しぶりなので、
お、
ちょっとアクション映画っていうのもなんか今までにない新しい感じでちょっと楽しみですね、
へ、
まああの本人がね、本人はイケメンという、
ああそうです
ね、本人がスーツが決まるイケメンということで、
ね、確かにかっこいい、
本人がジェームズ・ボンドやればいいんじゃないか
言われてるよね
あ、そうなんだ、
そ
う、
へ、何
でそうしたらね、その日系のボンドが初めてなれるじゃん、
イギリス人じゃない、うん、
まあでもイギリス人じゃないのはもうね、すでに、
うん、
に2代目ボンドがね、オーストラリアの人ですからね、
うん、ラミ・マレックも出てるんです、
あ、ラミ・マレック
、
敵役です、敵役で、はい、なんかちょっと日本的な雰囲気を醸し出す、
能面みたいな、
あとあれじゃなかったっけ、女性のも出てくるんです、違う、
あ、女性のダボンドじゃなくてダブルオーセブンは出てきますね、
名前を継ぐもの、
うん、
は
い、
らしいですね、
初の女性ダブルオーセブン、
アシャーナ・リンチさんですね、
あんまり
キャプテン・マーベルで、あのキャプテン・マーベルの親友役やってた、
うわ、最高ですね、
はい、
ロンドン出身、
うん、
マリア、
マリア・ランボーだっけね、
はいはい、
その娘がキャプテン・マーベルを本来継ぐという設定のねやつですけど、よく覚えてますよ。
かっこいいですね、う
ん、そっちも戦えるんだってことだよね、要はね。
なるほど、
うん、結局
この人は軍人ですか。
だしスパイ活動と言いつつもう戦う前提ですもんね、この007って。
確かに
というね、うん、スパイ活動っていうのあんまり見たことないですからね。
スパイ活動と
名乗るしね。
あ、殺しのライセンスを持つ、やっぱ戦うっていう意味なん
で、でも全然ね、殺しのライセンス持ってない人も殺ししてくるからね。うん、面白い世界です、うん、でもなんかちょっとこう昔のボンドっぽい雰囲気、なんかシリアスシリアス一辺倒だったけど、ずっとダニエル・クレイグも、うん、もうなんか復活
ケレミがね
ちょっとねしそうな感じがあるという、うんうん、
車から銃出て
きた、ね、車から銃出て、あれいいですね、
そういう感じ、ね、なんですか車から銃出て、
見てのお楽しみです
、
はいはいはい、ということで2020年も映画楽しみなのがどんどん続いていくよということでね、はい、皆さんもぜひチェックしておいてください、うん、ということでじゃあ次のコーナーいきましょう。
ドイラジ
急げ映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、ということで今回のキネマの神様を選んだ作品はフォード VS フェラーリ、こちらについて語っていきましょう。あらすじお願いします。
2019年アメリカ映画、1966年、ルマン24時間耐久レースにはフェラーリが絶対王者として君臨し続けていた。その王座に挑むフォード社に、車の開発を依頼されたシェルビーは破天荒なドライバーマイルズと組んで数々の困難を乗り越えていくが、というお話です。
はい、ということでじゃあテンション聞いていきましょう。こたつ何にも感じなかったですね。
おお、
はい、おまけさん、
堂々とした映画だなと思いました。
はい、ハトさん。
はい、私は今現在ナンバーワン推し俳優のジョン・バーンサルを拝めたので、うん、文句はないです。
お、だんだん
会社って大変だよねって思いました。
という感じです。ということでじゃあ今回は録音のガワラさんも急げ映画館に参戦ということですね。ガワラさんどうですか。
はい、ドラマで見たかったとこもあったかなと思いましたけど、全体的にはすごい好きです。
おお、はい、ということです。監督ジェームズ・マンゴールド、最近だとねローガンの監督として知られてますし、なんか職人的なね、ウルヴァリン侍もやってるし、ナイトアンドデーもやってるしね、アイデンティティもやってるし、ニューヨークの恋人もやってるしみたいな、なんか全体的に知ってる、
知ってる、
知名度高い、
なんかいい映画撮ってるなっていう。ナイトアンドデーも撮ってますよ。
え、
そうそう、
はい、だからすごいこの人面白いんですよ。ジャンルバラバラなの
に、ね、
確かに
どれもなんかいいみたいな、
うん、まあ、でもほらウルヴァリン侍みたいなのもあるからね。
侍もね、
侍
も、
う
ん
う
ん、
侍もありますよ。見てないからな。
で、まあ、キャストはね、まあ、マッドデーモンとクリチャンベールがねタッグを組んでるっていう感じで、他にはまあいろいろね、さっきおっしゃっていたジョン・バーザルとかもいますよと、あとノア・ジュップ君とかね、
あ、
いるよ
と。
さあ、ということで皆さんからいただいたメール、こちらはですね、まあ、お話の中盤あたりでご紹介させていただいて、そこからネタバレに入っていこうと。それまではまあネタバレなしでね、こういうのが良かった、こういうのがあったねとか、そういう会話をしていこうという感じです。ではどうぞ。
おまけはあの都合を2回見まして。
え、2回
2回見まして、
だってまず1回見れないっていうあの東京国際映画祭の時あったじゃないですか。
ああ、
本当は
幻の
3回見るはずだった。
幻の そしたら本当は3回だったかもしれないまあいいや、それは、うん、そう、あの最初は IMAX で見まして、
ほうほうほう、
でもやっぱね IMAX で見てる時からね、やっぱエンジン音がもうビンビンでしたけどね、 IMAX でさえもう震えてみたいな、
うん、
あれ良かったですけどね。でその記憶もある中でみんながちょっとこれで見るとやばいぞっつって、
うん、
うん、
あの
違いますよきっと、
4DX スクリーンっていう、
あー全体、
はい、4DX とスクリーン X ってあの3面になるやつ、これの組み合わせのやつが、うん、ありまして、今池袋のグランドシネマサンシャインね、あの レーザーフルのレーザー IMAX もあるところですけど、あそこであるんで、
うん、
なんか 4DX 史上一番いいみたいなことも
聞くので、
それ用の映像があるってことですか。
あ、3面のやつはそれ用の映像がありました。
隣走ってんの。
あのね、そういう、うん、そうそう、まずね、まず 4DX の話で、うん、やっぱね前 4DX 何回か行った時に、うん、4DX 一番合うのはこういうことかなっていうのがあって、うん、前それが一番思ったのはマッドマックス、
うんうん、
怒りのデスロードを見た時に思ったんですよ。でどういうことかしたら車乗るやつが一番 4DX 一番しっくりくるなみたいな、
う
んうん、4D 効果としてあのやっぱ振動とかが、うん、こう、ね、伝わる感じが、ね、やっぱあのなんかアクションとかでバーンとかでなった時にかこう椅子が動くとかはアクションの効果のアトラクション感だけど、
うん、
やっぱあの車のあのそのエンジンの震えとかこう動くガタガタガタとかは、うん、アトラクション感というよりはやっぱ没入感とかに近くなりやすくて、うん、本当に合うなと、ね、改めて思いました。
自分も座ってるし、
そうそう自分も座ってるし、うん、あれ本当に良かったですね、
うん、
であとやっぱこうスクリーン X も舐めてましたね。
舐めてました、
はい、うん、レースシーンとか、うん、道スレスレ撮影みたいなのが、うん、あれ結構すごい臨場感がもともとありましたけど、
うん、
だからね道も主役かぐらいの雰囲気ありましたけど、うん、やっぱ道幅切れてるわけですよ実は、
はいはいはい、
やっぱちゃんとこう横にも広がってて、でやっぱり車運転する時とかは目とか横を見たりとかするから、 そもそもまだあるからまだ地続きなんですよやっぱ、目線からね、
リアル運転状態、
ね、そう、うん、で例えばコーナーとか曲がり角があるやつも、あ、曲がり角あるかなぐらいじゃないですか普通の画面だと、
うん、
曲がり角曲がった先の道まで見えるんでなんか本当になんかこう、
あ、面白い、
その雰囲気がねすごく良くて、あとあの空港であのテストドライブのとこあるじゃないですか、うん、夜とか ね、
はい、
ね画面だと切れてるんですけど、あ、やっぱちゃんと撮ってたんだなと思うのは、うん、パッと見ると横の画面見るとちゃんと飛行機がいるとか、あ、だからちゃんとそれで撮ってんだなっていう、だからちょっと伸ばしてるぐらいなのかなと思ってたんですけど、うん、なんとなく、
じゃあ意識
ちょっと高かったんですけど、はい、
うん、
よかったですね。だから 4D とかだと初回は結構ねなんか集中できないかもとかよく言われるけど、うん、この映画は全然初回でも 4D スクリーンでいいかもしれないって思いましたね。
もうレースシーンとかでもう目が冴えそうだもんね。
いやもうなんか
没入しちゃうからね。
そうそうそうそう、もう一緒にゾーンに入れるかもしれないみたいなね。
座席は後ろの方を選んだんですか？
真ん中ちょい前ぐらいでしたかね。
あ、それでも両
3面、うん、まあまあちょっと見えるぐらいはあったんで、
うん、海外だとその3面スクリーンって結構あるんですかね。
いやよくわからないね。
いやそこまで手間かけるんだったら、
ね、あでもまあ、ね、それなりにでも世界的には、うん、出してるんだろうねやっぱね。
確かにそういうのはネットフリックスがじゃできないので、
うん、
これは劇場体験
ですね。あれはちょっと、
聞いてるだけで確かにね、
うん、
もうそれ面白そう、
うん、
ちなみにおいくらぐらいですか？
ちなみに3300円ほどしました。
あ、倍ぐらいか、
はい、
うん、
なかなかの
なかなかしたんですけど、まあこれはだから、ね、
まあ、それだけのね、
それだけのあるだろうなと思って行ったので、どうせそれを体験するならこの映画で行った方がいいんだなと思って、
ね、
行ったら当たりでしたね、そういう意味で。
なるほど、
あのフォードの社長みたいに泣いちゃいます。
あ、
いやもう違う意味で泣いちゃいますね。
座席が湿ってたらやだな。
そうですね、
うん、
そう、あの風とかもねちゃんと吹くのが、
あ、
やっぱりねドライビングで風吹くのはねすごい合うんですね。
そりゃそうだよね。
いい、うん、
なるほど、うんうん、いい報告でした。ありがとうございます。さあ続いての報告はどうなんだろう。
報告、まあ、私はあのジョン・バンサルっていう俳優さん目的でもともと見るつもりだったんですけど、はい、役名がリ
ーアイア国家、
リーアイア国家さんですか、
うん、ずい名前だね、
うん、なんかこの人の役がそのスーツ着て中間管理職みたいな感じで、うんうん、あっちとこっちのバランス取りながらどうにかするみたいな役柄なんですけど、ちょっと今まで見たことがない感じの役で、
なんか人殴ったりしないですもんね。
しないですね。待機軍人でもなかったし。
ジョン・バンサルなのに、
うん、そう、でもなんかちょっと人と交渉するときはこう自信満々な風を見せながらちょっとニヤニヤ笑ってみたりする感じが最高に可愛くてですね、うん、私もずっとニヤニヤしながら見てました、
うん、なんか、ね、初登場シーンみたいなとこ何のセリフもなかったかな。
ないない、多分ずっと見てて、まあ、みたいな、
うん、ないぐらいの感じだよね。
フォードの社長が工場入ってくると
か、だからなんか目線とかさ、
うん、
あの顔の感じとかでさ、カメラがフォーカスしてるっていうだけで存在感出してるっていう、
うん
う
んうん、
え、バーンサルなのにみたいな。
いやいやいやいや、バーンサルは前からそうですよ。
そうなんですか。ここで一悶着なんかやっちゃう。
力で
力でそうねじ伏せちゃって追放されて その仕事がこういうのになっちゃうとかそういうんじゃないのみたいなね
あのプレゼンのシーンで、うん、副社長に殴りかかるみたいなのはなかった
アンサラさんは結構そういうあの目の演技とかすごく上手い人なので、うん、はい、そういう意味でも注目されてよろしいですね、うん、
目が泳ぐ感じとかが、うん、ありましたね。
ありましたね。
すごいね。
その辺みたいな。
パニッシャーとかも結構目を泳ぐ。
あ、そうなんだ。確かにあれは可愛いのかもしれないと。
瞬間的に涙目になって、次の瞬間も引っ込んでるみたいなやつとかも。
ちょっとカットが変わってるとかそういうことじゃなくて。
なんか続くてる感じ その目つきでなんか変わるので、うんうんうん、で表情が、それがすごいいいんですけど、今回は交渉してる時のオロオロ感とかはすごい良かったですね、うんうん、フェラーリのお家行って、ね、ダメだって
最初はイケイケで言ってるのに、
そうそう、ダメだって言われた時の、うん、えみたいなあの感じも可愛かったですね、
う
ん、
そうですね、うん、はい、
まあすごいですね、主演2人を差し置いてバーンとの話が
確かおかしいですよね
まあそれがどういらめなのかもしれないけどね、うん
今回もクリスチャン・ベールはね、
痩せちゃってました、
ね、ちょっと痩せてました ね、 また
ね、そうね、うんうん、
大丈夫かな、
もうそういうね体型での役作りはしないというふうにおっしゃってましたが、うん、痩せてましたね、
あれくらいはその痩せるのうち入らない、
うん、かもしれない、うん、もうあの人の中では、
うんうん、そうなのまあ確かにそうだろう、
ね、普通の役作りみたいな、ね、
うん、ね、うん、イギリス人の役でしたね、うん、
凝ってるしたな、
うん、ちょっと発音もちゃんと変わってたし、
凝って
すごい奥さんとの関係性が良かったですね、
いや奥さんが良かったですよ、うん、奥さん最高ですね、なんか、
う
ん、ね、あの人いいな、うんう
ん、もう本当にね、それも最初に登場した時はね、
あ、最初ね、
なんかクセモノが来たのかな
って、そうそうそうそう、そうそうそう、何か新しい、なんかめんどくさい客が来たのかみたいな、うん、
っていうイチャつきかいっていう何を見せられてんだっていう
面白かったし、うん、
だから奥さんとイチャイチャしてるか、あのシェルビーとイチャイチャしてるか、
どっちかどっちかだったな、
そうね、クリスチャン・ベールは基本イチャイチャしてる、
うんうん、まあノア・ジョップ君ともイチャイチャ
イチャしてるしね、
うん、でもなんかクリスチャン・ベールがやる一癖あるキャラクターってどうも なんだかなこの人はっていう人が多かったんですけど、うん、今回の人はちょっと難癖あるちょっと癖のあるキャラクターなのに愛嬌があって、うん、なんかこの人可愛いなって思える感じになってるのが、うん、なんか演技としてもすごいなって思いました、
う
ん、
なるほど、
クリスチャン・ベールのいつもの感じのはずなんですけど、うん、なんか可愛らしくなってて、
そうですね、クリスチャン・ベールってこう大体受けの役者だと思うんですけど、うん、その、なるほどね、ダークナイトとか、
はいはいはいはい、
他のあのなんだっけエマンゴールド の、 あの3時10分決断の時とかもそうなんですけど、今回攻め感のあるキャラだったかなっていう気がしますね、だからそこはちょっと違うのかなっていう、
なるほど、
なんか影響を受けるというかこうなんかいろいろされる側が多かったかなって気がするんですけど、今回逆にこう影響を与えていく方なのがちょっと面白かったかなって気がしますね、
まあ、あともう一方ね、主演の方いらっしゃいますけどもね、
マット・デイモン、
マット・デイモンなんだろう、ね、安定しすぎてて、
うん、あ、マット・デイモンだ、
そう、いつものマット・デイモンだっていつも思ってしまうんですけど、
でも今回はもう心臓もう悪いから、
うんうん、
心臓悪いマット・デイモン、
はい、
っていう感じは出てました
ラムネのように薬を飲んでましたけどね、うん、マット・デイモンがやってた方が、うん、キャロル・シェルビーさんが、うん、その後その車のデザイナーになって、うん、いろんな車を作りましたみたいな、うん、書いてあったので、うん、後で調べたら、うん、コブラっていう車作ってて、うん、私車全然興味ないんですけど、うん、コブラって昔あった漫画のゴーストスイーパー三上っていうのがあって、三上さんが乗ってたのコブラなんですよ、
そうなの、
そうなんですよ、だからああそうなんだってその変なところで感動しました、
もう一気にもうオープニングテーマ流れてきてるゴーストスイーパーみ
たいな、あ、そっちのね、うん、そっちのね
あのオープニングにも出てきますけどね、コブラ確か、
へ
え、有名な方なんだなと思って全然知らなかったので、
なんかシェルビーって名前を聞いたことあるけど、シェルビーって車作ってないの、
わからないですね、
でもシェルビーコブラってかなりなんか名前聞きません、
なんか聞いたことある気がするけどね、まあちょっとぼんやりで喋ってます、うん、ね、史実としてね、このル・マンのこのフォードのことを知ってるって人はね、より楽しめるような気もするしね、まあ、知らないって人にもね、対立構造シンプルだしね、うんうん、なすべきこととか目標とかもね見えやすいしね、うん、関係性も分かりやすいのでね、
うん、あとやっぱりそのあれですよね、 会社って大変な問題で、
あ、そうね、
もまさにジョン・バーンさんのあれですけども、
う
ん、
っていう風の
ああいうとこが一番その、ね、響きやすい人は多いかもしれないと、
組織に属している人って、うん、まあ大半の人がね、
もうああいうことがね、
そうだと思うので、うん、いろんな人の顔をあそこに当てはめてね、
う
ん、スクリーン上に
ね、
そうやって見れるんじゃないかな、まあ
ね、
はい、
だから意外といろんな人に開いている映画だなと思いましたね、うん、なんか結構別にレースとか関係なくても、うん、あ、単純におすすめできますよって言いやすいかなとは思いましたね、
うん、
ね、
うんうん、という感じですのでね、うん、ぜひまあ見ていない方はね、熱い気持ちになれるんじゃないかなというふうに思います、うん、ということでね、皆さんからたくさんメールいただきましたので、こちらご紹介させていただいてからネタバレ入っていこうと思います。皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
ということでメール紹介させていただきます。ラジオネームサハルさん、車関係の競技や車自体にはあまり関心がない私でも胸が熱くなる映画でしたし、特にマットデーモンとクリスチャンベールが殴り合って仲良くなるという展開にはベタすぎると思いながらも楽しかったので、そのシーンだけでも鑑賞料金の価値はありました。不満点はフォード vs フェラーリというよりはどちらかといえば敵がフォードだった点、クリスチャンベール演じるマイルズは大衆車を作るフォードよりもコスト度外視で、職人が作るフェラーリの方が志や考えは一緒だろうし、あとクライマックスでもうフォードの勝ちは決まったからペース落として一緒にゴールしようという展開は史実とはいえ本当に気持ち悪かったです。よく徒競走なので順位をつけないで手をつないで一緒にゴールするのはいいことが一つもないということをこの映画が教えてくれました。うんですね、ラジオネームヒロアンドンさん、ドイラジの皆さん、ドイラジオ
ー、ドイラジオ
ー、史実ベースと聞いていましたが、あえて事実関係は確認せず見に行ったので、え、レースの結末こうなの、ケン・マイルズの最後説明と後半の展開に感情が揺れっぱなしでした。一方でレースシーンはどのシーンでもアドレナリンが出続ける大迫力、地面ギリギリの低い視点やうなりを上げるエンジン音、ここぞという時に重さのある音を響かせるギアチェンジなど、カーレースにそれほど興味がなくても燃える演出のオンパレードだったと思います。テーマソングも耳に残るメロディーで、これを聞きながら車を運転してみるとアクセルを踏みたくなる衝動に駆られますね。ビターな結末も込みでとてもいい映画体験でした。ラジオネーム前田直樹さん、最初はアメリカの自動車産業へのエールを込めてアメリカすげーとなる作品かと思ってました。また153分という長丁場でしたが、集中力を切らさずにレースとドラマを交互に織り交ぜて飽きさせない内容もいいです。マイルズとシェルビーが反発しながらもルマン優勝の目的のために力を合わせていく展開は一昔前のプロジェクト X のようです。さらにレオビープ副社長という巨悪なキャラクターの登場も面白く、本当にビーブの卑怯さが憎たらしいです。レースシーンも CG の多様ではなく実写を使っての撮影は迫力があり大変満足です。またレースに勝ったところで終わりではなく、さらに2点3点しマイルズの死から半年後のシェルビーで終わったところも鑑賞後に心に刺さった一本になりました。パンフですが、脚本がドラマ10本分くらいの内容だったり、レースチームに特化した内容だったりと、作品ができるまで変遷が読めてよかったです。おー、なるほど。ラジオネーム山岡さん、中盤クリスチャンベールにガン切れして暴走主婦と化した妻役のカトリーナ・バルフが1日200ドルプラス経費付きという新しい仕事の好待遇で満面の笑みで全力手のひら返しするシーンが大好きです、うん、愛は金で買えるという、普遍の真理を叩き込まれた時代です。そういうシーンではなかったと思うんですけど、またフォードの副社長が全部自分の手柄にしたいマンすぎて涙&大草原不可避、最後全部自社とはいえ3台並んでゴールとは完全に八百長、オール失格になるのではとヒヤヒヤしたんですが、そんなことは一切なく、そういう演出にガバガバないい時代だったんだなと思いました。ラジオネームエリア51さん、皆さん、ドイラジワー、
ドイラジワ
ー、 4DX で鑑賞しました。アトラクションに気が寄りがちな 4DX ですが、終始物語に没頭して椅子の動きはすっかり忘れて鑑賞しました。 4DX 演出は大半が運転振動が続きますが、フェラーリがクラッシュするシーンが最もエキサイティングな動きをしてました。友情努力勝利な少年ジャンプ式で、会社あるあるな半沢直樹感も漂って文句のつけどころのないスポコン映画でした。夕暮れ時、息子にレース概要を車体目線で唱えるクリスチャンベールのシーンと、フォード社長のマシン市場での笑い泣きシーンがとても印象的。1位やチャンピオンになることは関係ないという着地点では、ロッキーやタイピストにも似た映画の終わり方で最高なフィニッシュで完涙とおじさんは感じましたが、タイピスト推奨本部長マリッペさんの解消いかがでしょうか、ということでね、マリッペは未鑑賞のためお休みしております。
はい、
さあ、ラジオネームやっさんさん、皆さん、ドイラジワ、
ドイラジワ、
絶賛という方が多いように気がしますが、自分は主要な登場人物の行動のどこかに引っかかるところがあってストーリーに入り込めず、感動も作品からメッセージも感じることができませんでした。またそのためせっかくの映像やエンジンを楽しむこともできませんでした。最初のマイルズがスパナを投げるつけるシーンでなんか嫌な感じがしたのですが、その後の奥さんとのいきなりのキスシーンでハテナ、奥さんの暴走しながらの問い詰めからの日給の下りでハテナ、シェルビーも社長乗せて走るシーンの上層部には現場を見てるのが 一番と賛同し、比較的好印象だったのにレース中にフェラーリのストップウォッチを盗む、さらにナットをフェラーリ側に転がす行動でハテナ、最後の上層部の要望をマイルズが受け入れて減速してゴールするが、その後レース外の事故で死亡してしまうというラストもあまり納得できるものはなかったです。結局登場人物に魅力を見出せず、フェラーリ側、フォードの上層部側にもちろん、マイルズ、シェルビー側に感情移入ができなかったことが原因のようにも思います。唯一良かったなと思うシーンは、レースには負けたことになったマイルズとフェラーリの社長が認めるように、視線を合わせたところでしたということです、うん、そして、メンバーのチャムレイ演出もキャストも見応えがあるシーンがたっぷりで楽しかったです。特にカーレースの見せ場は音楽と車の振動音がいい感じに組み合わさっていて自然と笑みがこぼれていました。それと私はオデッセイぶりにスクリーンで窓デモを見ました。久しぶりに大画面で彼を見れたという点も良いポイントでした、序盤にダイナーでクリスチャンベルと談笑しながらもぐもぐ食べている窓デモンの表情が可愛くて好きです。ということでね、皆さんからメールいただきました、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、僕はおおむねあのやっさんさんの言ってることにも同意してるって感じですね。
うん、
なんか史実という部分のに守られてるところがちょっとでかい作り、
うん、
脚本の作りしてるなっていう、その行動原理とかはてなってなるのは でも史実だからねって言われたら、うん、そうだねとしか感じないなみたいなのはありましたね、
うん、まあ言いたいことはわかります、うんよね。まあ、なんか前田直樹さん書いてますけど、うん、多分ドラマにした方がいい物語のカロリーではあると思うんですよね、うん、この映画、
うん、確かにね、一本にまとめようとすると、うん、ちょっと緩急起伏多いし、うん、みたいだね。
そうですね。だから、結構その見てると飛んでるように見えるシーンとかも結構時間的にね、あの例えばあいつの間に会社作ってるわみたいな、うんうんうん、とかなんかさらっと1回目行くなみたいな、
うんうん、
なんか結構そのさらっと飛ばすシーンとか多くて、
う
ん、
そうか、う
ん、アイアコッカさんもなんかもっといろいろ苦労してんだろうなみたいな、
うん、見たかったな、
想像はできますけど、う
ん、それが見たいだけなんだってそれが見たいだけなんだって、
うん、そうねこれはもう、うん、なんかこれドラマにされたらまたそれはそれでカロリー高いなっていう、
うん、6本ぐらいのリミテッドシーズンのドラマだとなんかちょうどいい収まりがつくかなっていう気がしますけ ど、ね、うん、そうすると多分予算的にあの迫力は出せないし、うん、ちょっと悩ましいところだなと思いますね、う
ん、ドラマの方が予算出るんじゃないの、
うん、
ものによるのかな、
ものによるし、多分あの一場面にあれぐらいのお金かけると多分怒られるんじゃないかな。
あー
ゲームオブスローンズとかでもその CG とかはやっぱ映画とは比べ物ないぐらいのクオリティだったりするので。
あ、そうなんだ、はい、今回 CG ね、レースシーンとかは使わずにってことだからより金かかるもんね、
うん、
まあと本当ね、サハルさんがおっしゃる通りね、タイトル詐欺とまでは言わないけど、ね、フォード VS フォードじゃねえかみたいな、
そうそうね、うん、8割ぐらいそうかなみたいな、
うんうん、フェラーリとの対決だっけみたいな、うん、ところありましたね、
うん
うん、途中からフェラーリどうでもいいなっていうそうそう、
そうだ、意外とね、
なんかあんな嫌がらせとか別にしなくてももうこの話には関与してないですよフェラーリはもうみたいなぐらいにも見てましたけどね、
うん、そうね、でもあの辺とかわざわざ入れんだねぐらいの雰囲気はあるかもしれないね、
うん、
うん、と意外とあそこなくてもその、うん、まあ、ストップウォッチはちょっとギャグになってたけど、
うん、
ナットとかはね、まあ、うん、実際やったのかもしれないんだけどよくわかんないけどその辺も、
うん、
まあ、とはいえですよね、うん、これだってまだ存命、
まあわかんないですけど、なんかシェルビーさんがやってやったんだよみたいなことよく言ってんじゃないですか
普段から、
わかんないけど、
それわかんないけどね。
でもそうしないとあれは入れない気がする。
そうなんかね、あんまなんかそこまでして入れるかっていう感じはあったね。
なんか単に嫌いになっちゃう
し、そうそうそうそう、なんかノイズにはなるよね。
そうですね。
なんか今までいいなって思えてた部分がなんかね帳消しになるぐらいね、うん？っ
って
なんかね、
うん、
それも別の話なんだけどっていう
別にフェラーリ側フォードに何も
そうそう何もしてないから、ね、純粋にその車の技術とか、ね、そうそうそうドライビングテクニックとかで勝ってるのに
それ
邪魔してでも勝ちたいってどういうっていう、
まあ、分かんないそれなのか分かんないけど、うん、そういうあるあるなのかみたいな、
う
ん、
あそういう妨害をし合う
の、
まあね、
だとしたらなんかフェラーリの株が上がるよね
まあそうそうそうそうよくある風景のだからほらもう俺もこれもなんかあんまり詳しくないか知らないけど、うん、サッカーとかもね、
うん、
公じゃないけど足削りに行けとか、
うん、
みたいなことはね
でもほら嫌なさビーブ副社長っていうキャラクターをもう用意してるから、
うん、
そうだから
ね一心に背負わせれば
そうだからノイズになるんだろうねそうそうなったらちょっとありましたね
いいのになーっていう最後ももやーみたいな気持ちにはどうしてもなる、
うん
うん
あんま美化したくなかったの
かもしれない。
だから、ね、美化ですら、だから、うん、美化の逆張りとかですらないっていうか、うん、なんか
わかります。
なんかただの嫌なやつだから。
わかんない。なんかね、知らんけど本人が入れてくれみたいなね。
可能性もあるけどね。だでもそれだとしたらなんかそれこそやってやった自慢みたいな。
まあまあまあ。
気づかれずに実はこんなこともしてたんだぜ的ななんか、
うん、
ヤンキーの武勇伝みたいなそうそう、ね、感じちゃうっていうか。
まああるかもしれない。
うんまあまあ、だったらいらないっていう、
うん
うん、どうしたんそれがっていう、うん
まあ、このシーン入れる問題もいろいろあったんじゃないですか社会の
あ会社の中で
そう、
うん、
誰が入れたかったの
分かんない、
まあ、ビーブみたいな人が
そうそうそう
やるビーブ
俺一応フォード側が細工したっていうのも入れといてくれるみたいな
え
マジですか
フェラーリを本気出せば勝てたんだからさみたいな
車もうちょっとこう作るところをじっくりやってほしかったなっていうのを思いましたね。
痛かったですよね。
そのなんかいつの間にか届きましたっていう感じだったじゃないですか。
う
ん
ね、そういきなり。
なんか、ね、すごい設計して試行錯誤してみたいなところありますけど、うん、なんか、うん、もうちょっとじっくり
やったかなみたいな。そこはもう違うドラマになるかじゃないですか。
ねまあ、そう
ね、2人のドラマじゃない、
うん、
メガネの人設計作ったってい
う
でもなるからではあるかもまあでも、
う
ん、そう言ってもやっぱりこの2人の話本当に2人というか、
うん、
あなるほどなと思ったのは最初にもう設計して作ったからその線路で終わりとかじゃなくて、
うん、
ちゃんと試乗して、
うん、
ちゃんとドライバーが乗って、
うん、
こうこうこうだっていうところでちゃんとチューニングしていくっていうのがあこういうことこういうことちゃんとやってんだなっていうのはねちょっと目から鱗というか、
うん、
なんか、うん、機械だからさどこまで動くなんかできるとかあんま思ってなかったからね、
うん
うん、
そうね
なんか車体にテープで紐みたいな貼ってどこの風がおかしいかみたいな あれとか良かったです ね、
うん、
ああいう風に見れるもんかと思って、
うん
でまたなんかなんだクリスチャンベルのケン・マイルズがね、
うん、
ケン・マイルズがやっぱり自分もいじる方だから、
うん、
ちゃんとね乗った後にここがどうだっていうああいう感じはすごい良かったですなんか本当に、
う
ん、なんかそう、ね、ドライバーであり職人でありっていう感じが、う
ん、どっちが強い人なのかなっていうのはちょっといまいち分かんなかったとこがあったなと思って
ああ、うん、ケン・マイルズ自体の
そうそうそうそう、
うん
なんかアイアンマンみたいな感じで見てます、
うん、なるほどね そういうもの
なんです
か、
両方できるみたいな、
うんうん、どっちがどっちというよりはどっちも一緒みたいな、う
ん、なんか本当に体の一部感あるよね、
うん
うん
う
んうん、確かに、ね、
自分用にカスタマイズできるみたいな感じはしましたね、
うん
うんうん、だからフォード vs フェラーリ部分はケンマイルズの最後のレース中はケンマイルズ自身だけはそういう構図だったなと思って、うん、フェラーリのドライバーと自分をライバル視してて、
うんうん、
走ってる最中もずっとあの人だけを気にして走って、
うん、顔濃い人ね、
そう、あの人、うん、イタリア人って感じの顔した、ね、だからあの人がクラッシュしたらもう大丈夫だみたいな感じになってたので、うん、あの部分だけがそういう対立構造になってたなと思って、う
ん、あそこでクリスチャン・ベルの話は終わってるもんね、
うんうん、だそこはやっぱりドライバー対ドライバーになってると、
うん、
確かに、
うん、
なんか一回マット・デイモンが今からこれ言うのをフォードがやりますっていう演説をするときに、うん、自分がこう何を目的に生きてるか分かってる人っていうのは少ないんだみたいな話をしたときに、本当にケン・マイルズっていうのはそういうのが分かってて、
うん、
それでしか生きられないみたいな人なんだろうなっていうのがなんかあの段階でだいぶ分かったので、その後のレースシーンとかはやっぱあの人がこう車と対話してるシーンとかはすごい感動しましたね、
うん、
見てて、
うん、
どれぐらい無理させても大丈夫かって分かってるみたいな、
う
ん
う
ん、
そうね、そうです、
それこそ車と対話してる感がね、
そうね、うん、 うん、僕はなんかケン・マイルズがね、ジェームズ・マック・ゴールドンにね感じましたね。
重なる、
うん、やっぱりその車っていうのは一個一個の部品は別々で作られていて、それを一個にまとめ上げて車として走らせるっていう、うん、なんかその構図が、まあ、やっぱりのキャストという人たちもいてとか、うん、ね、撮影って人がいてとか、うん、なんか別にバラバラじゃないですか。 なんで笑ってるんですか、うん、
それでね、ウルヴァリン侍出せとか言われちゃうわけでしょ。
そうね、そういう組織のねウルヴァリン侍出せみたいなねもあったりとか、まあだからそのね、自分でこれどこまでいけるとかね、多分そういう感覚もあるんだろうし、だからなんかそういう監督の仕事みたいのがもうまんまね、こう途中で見えて、それまではあの車に本当に興味がないし、どちらかというと嫌悪感が強かったので、車の話マジどうでもいいなって思ってずっと見てたんだけど、途中からいやいやいや、これ結構普遍的な話だなっていうふうに思えてから、なんとなくこう見れるようにはなってきたんですけど、まあそのあたりで、なるほど、組織を作ってね、うん、まあ、いろんな人と物を一個作っていくっていう作業っていうのはもうこれ映画とリンクしてるやんけっていうね、うん、気持ちにちょっとなりましたね、う
ん、私車のレースとか見たことないですけど、あれは観戦する側もちょっと命がけな、あの会場にいる人たちは安全でしょうけど、うん、なんかカーブのところで行け行けとかやってる人たち、あの車あ命がけな観戦、
うん、まあ、多分そういう事故もあるんじゃないですか、
ね、
わかんない
ね、絶対ありますよね、
うん、だってカーブなんて一番
そうですよ、ね、
危なそう、事故
恐ろしいなって、
そういううわギリギリまで来たとか言うのがさ、そうそう
そ
う、楽しい、
それを楽し
む、ね、
あとなんならクラッシュしねえかなみたいな
あ、そういうねあるあ る下世話なのね、
うん、感じ、私ちょっとそういうそっちのタイプのハラハラは楽しめないタイプだなって思いました、
うんうん、あ、身の危険を感じるような、
うんうん、自分が何かにぶつかられる恐怖みたいなのはちょっと違うなって、
そうね、
思いました。
それは本当になんかもう常日頃ね、横断歩道とか渡る時にも、
そうですね、
あ、今この瞬間なんか変な車来たら死ぬんだろうなって思いながらいつも渡ってるんですけど
あ、僕もそうですね。
そうですか、
うん、
どうしようもないもんね、だってね、
うん、もうどうしようもない、うん、
だからいつも恨みの気持ちを持ってね
恨み、
うん、車に対してね、
あ、
お前いつでも俺のこと殺せるんだからな、逆に、
まあまあ
ね、殺すことできるんだからな俺のことをなっていうね、いろいろ背負うぞみたいな、うん、気持ちで歩いてはいますけどね、
うん
うんうん、
この前なんかの記事で読んだんですけど、はい、こう人間ってその技術に習熟すると、
うん、
手で持ってるものの先の感覚とかも自分の感覚として感じるみたいな、だからドライバーとかも、うん、あのそうなんだろうなと思って、
うん、そうだろうね、
でうちの父親が前はあの結構大きめのセダンに乗ってたんですけど、
うん、
なんか僕が実家を出るタイミングであのミニクーパーに乗り換えたんですね、ね、でうちの父親は結構スピード出すんですよ、はい、高速とかちょっと言えないスピードとか出したりするんですけど、ミニクーパーね、地面が近く感じるんですよ、
なるほど、
ああ、
うん、だから助手席乗ってるだけでそんなに感じるんで、だからドライバーもめちゃくちゃそのもう何でも分かっちゃうんだろうなと思って、
そう、ね、うん、車高だけで全然気分変わるからね、
うん、うん、そうですよね、
ちょっと高くなるだけで遅く見えたりするじゃん、その下の、
うん、
でちょっと偉そうな気分になったりするからね上から見てくる感じ、そうそうそうそう、
車スピード出すと空飛ぶ感じみたいな話をしてたじゃないですか、うん、昔 K をレンタカーの K を高速飛ばして、
うん、
大阪から京都まで運ばなきゃいけないっていうバイトをした時に、
うん、
やば、そんなバイト、
めちゃくちゃ大変な、まあ、あの映画関係のバイトなんですけど、
あ、そうか、
そう、現場に必要な車を持ってくるみたいな、すっごいあのめちゃくちゃトラックがバンバン走る深夜、うん、
怖い怖い怖い、
深夜の高速を K で飛ばさなきゃいけないときは本当に、あ、吹き飛ぶこの車って思いました本当軽くてすごい車体が、
それだから、はいはい、この映画を作るために運ばれてきた車は結構そういう可能性あるよねそういう思いをして運んできたりとか、
絶対トレーラーで運んでも
っと丁寧に運ばれてるはずなんですけど、
ね、劇中で運ばれてきたみたいに運ばれてるはずです
うん、
運転は怖いなとは思うんですけど、
うん、
そのやってる本人が楽しそうっていうのは、
うん、
いいなと思いました、
ね、うん、そうね、だから本当にね、その耐久レースとかもさ、すごい引いた目で見るとさ、何のためにそんなことやんのってなるじゃない、
24時間同じコースを
24時間続けてみたいな、
狂ってました
、何周走んのって感じだよね、
うん、
3分ちょいで一周だ言うてね、
ぼーっとしてくるじゃん、それみたいなね、
うん、
なんかやっぱそういう、まあこれは車のね技術の発展にもまあつながるだろうし、まあ科学的なもあれ、うん、あるけど、まあ基本的にはまあ無意味ですよね、レースっていうものは、うん、なんか俺そういうなんか無意味なものにやっぱ価値見出すみたいのがやっぱ人間がやるべきことなんだなっていう、なんか何事においても最近そう思う。なんかやっぱ効率求めてためになるものだけとかね、うん、なんかそういうのを追い求めていくと人間じゃなくなっていくんだなっていう気がしてるので、うん、もうねわけわかんない世界にねどんどん研ぎ澄まされてってる人を見るとね、うん、人間してんなーってね、うん、感じ、だから途中でだからね、あ表現者なんだなとかね、
そう
ね、なんかそういう風に感じられた時から急にシンパシーをね、車やだみたいな気持ちが急にねこう、いやいや変わらない人間だっていうね、う
ん、だからその辺だろうね、だからなんだっけ、やっぱそういうタイプの人だからクリスチャン・ベールが、
うん、
ってことはそういう大きい会社組織で歯車で動いてる中から見たら扱いづらいと、
そうね、
うん、
でもその表現者でありっていう人だから、キャスアンさんとかも言ってる、
うん、
やっぱりフェラーリのね、
うん、
社長はあの人本当にもうもはや本当に多分ね、うん、ただの表現者、うん、芸術家なんだろうから、うん、車を作ってこと自体が、
うん、
そこのだから2人が目を合わせるってことの意味合いが本当に強くなるんだなっていうのね、そ
う
だよね、
うん
うん、だからそうもうそういう表現者同士の認め合いなんだな、うん、あそこはっていう、う
ん、そうです ね,
ね
フェラーリさんは本当あそこにはいなかったらしい、
ね、あ本当はね、
あ余計にそういうシーンをつけてるってことは、
ね、
う
ん、
本当に意味のあるシーンのつけ方だよね、
うん
うん、やっぱりフェラーリのね、うん、あの赤い車ね、
うん、
やっぱすごいよね、パッと一瞬で見て他と違う、あなんか芸術品みたいな、
うん、
なんか手触りというかこう、
なんか
フォルムというか、もうなんかこれはなんか後的になんか惹かれるよなっていう、あの赤色も含めてね、っていうのは思ったりとかね、
うん、
車なのみたいに一瞬思うぐらいのね、なんというかこう宇宙船みたいな雰囲気の丸みとかもあったりとかね、やっぱ他とは違う、なんかやっぱりちょっと芸術的な感じあるなっていうのは、
うん、
思いましたね。まあ多分あのフォルムだけじゃないんだと思うんだけどね、性能とかも含めただと思うんだけど、
まあね、
そういうとこだけでもっていうなんかこだわりというか、
そうね、
何か見えるっていうのはね、
多分やっぱガレージとかにねなんか飾っときたくなる人
そうだ
よ、
ね、
多いだろうな、
そうだよね、乗らなくてもね、
乗らなくても、
うん、
なんか世田谷ベースとかにありそうだもんねわかんないけど、
まあでもそういう空力とかを意識するとそういうかっこいいのにつながるっていうのがなんかまた面白いです
ね、うん、なるほどね、
確かに、うん、
そうね、
うん、
そうだよね、デザイン性と走るための、そうそう、ちゃんと両立してるわけだもんね、
うんう
ん、
新幹線とかもきっとそうなん
ですね、あ確かにね、
そうですね、まあ戦闘機とかもそうだと思いますけど、う
ん、お花みたいなのがどんどんふーって尖ってたりね、
うんうんうん、
じゃあ山岡さんの、
はい、
奥さんがクリスチャンベールにガン切れして暴走主婦と化したシーンで、うん、あったんですけど、あの奥さん基本的にその自分の夫が何を望んでるかっていうのは理解してて、
うん、
でそれをやめようとしたりとか、
そう、ね、
もしくは自分にそれを黙ってたりする場合にのみものすごい怒っているっていう、うん、なんかもうそれできた、
ね、そうだよね、だからなんか選択に対しては何も起こってないもんね、
そう
ですね、
そうそうそうそう、だから
なんか手のひらとかそういうことでは
ない、だからちゃんと存在として認め合ってるっていう、
うん、
すげえ
一人の人間同士として
って
、だから夫婦だからとかそういうことじゃなくてっていう、これ本当に良かった、
うん、そうね、
すごい関係性だな、
本当だよね、
そこになんか1日200ドルって言われた時になんか破格すぎて、
うん、
えみたいな、
マジで
そうなるのは分かる
あれいいし、あれいいし、
あれよかった、うん、なんで受けないんだバカみたいな感じ
でも迷ってるっていうね、だからそこわあお前いいやつっていう、うん、そこは思うね、う
ん、やっぱあの奥さん本当にやっぱり一人一人の人を人間として認め合ってる感がなんかすごく自然出てるって本当にいいですよね、うんう
ん、僕ちょっと史実は知らないんですけど、
うんまあ、
ノア・ジュプ君の感じ、
はいはいはい、
うん、
なんかまたその車やっぱ業界に来そうだなっていうね、
そう
やっぱ親父がああいう風になったとしても
なんか、ね、
もう、
なんかね、
うん、もう取り憑かれる土台出来上がってないっていう、
うん
てかもう取り憑かれてないっていう感じがね、
うん、
シェルビーに連絡取ったりするんじゃないっていうね
どうなんだろうね、
どうなんだろう、
うん、いやでもあのピザの箱のあのルマンのね、うん、レースのね、うん、の地図っていうかあれ見て説明してて、うん、あそこすごい良かったね、
そうね、
うん、
しかもあそこすごいし、
うん、
単純にシーンとしてもいいし、あそこで これから起こるル・マンのレースがちゃんと観客に説明想起できるイメージつけれるって、だってあの箱だけでそんなイメージつけれるって思ったら、結構あれすごい神がかり的な演出だなと思って、
そうね、
だって全あれのおかげで本当にね、ル・マンのレースになった時に、おお、あ、この辺走ってて、おおって 思えるもんみたいな、
どういう気持ちで走ろうとしてるかも分かりましたよ ね、ずっとトップスピードを保てるわけないじゃんって言われたけど、本人はやる気でいるみたいなとか、
まあ例えば基本的にこう外側から見てたからさ、あのまあレースとかふーんって感じだったけど、エリア51さんもね、あのおっしゃってたフォード社長のね、はいはいはい、マシン試乗での笑い泣きシーンがとても印象的っていう、はいはい、これやっぱ僕も印象的なシーンになってて、やっぱそれまではその車のスピード感とかが分かってるようで分かってないっていうか、まあ今まで見てきたカーチェイスとか、まあそういう映画で見てきたものでしかなかったものが、なんか実感を持って一緒に経験できる感じになった。で本当にもしこれ乗ってたら、あのフォードの社長みたいな感じになってたろうなと思うし、もうあの顔面で今の感じがもう全部わかるっていうか、あ、そういうことっていう、誰でも乗れる感じしちゃうじゃん、やっぱどうしてもね。
だからドライバーは中で運転してるけど、やっぱりアスリートなんだな
って。そうそうだよ、そのアスリートっていうイメージやっぱあんまりないじゃない。
なかったけど、
なんかアスリートとして紹介されるそういう F1 ドライバーとか、そういう人たちって、なんでってやっぱり座ってるだけでしょみたいに思われがち。
いや
そんなことはないけど、まあ、
まあまあでも、一般的にはね、想像つかないから思われがちなんだけど、
どんだけの G がそそかかっててとか、それが絵として
ね、
俺らに直接乗ってもらうわけにはいかないから、絵として伝えるっていうので、あれはうわー、説得力の塊みたいなシーンだな。
すごいよね、しかもだってさ、あの数秒であのなってんだよっていう、数秒で数十秒でっていうか、24時間やってんですかっていう、ちょっとそう考えると異常だなっていう、
何かが麻痺っていうね。
もうね、
もうフィギュアの選手がずっとスピンしてても目は合んないみたいな、そういうなんか何かがもう違う能力あるよ ね、
まあ、ね、一瞬間違えたら死にますからね。
そうだ
よね、
まあ、実際あのなんかね、これも史実わかんないからだけど、あのクラッシュしてる感じとかのね、レース中なんか死んでそうだけどね、
あ、人がね、
人ね、
いや、
まあ可能性は、
死ぬ人もいる
よ ね、 いるよね、
全然います
よ、それでもやるんだもんね、
そうですね、F1 のハンドルって見たことあります？
ない。
びっくりしますよ。
どういうこと？
ボタンが30個ぐらいついてるんですよ、
ハンドルに。
ハンドルに、なんかこうあのマシンをその300キロとかで走りながら、そのボタンを冷静に操作してるんですよ、F1 ドライバー。
見せる発射とかじゃなくて、
ね、じゃなくて、なんかこうウィングの角度を変えたりとか。
なるほど。
そう。
で、本当体だね。
そう。
自分の体感覚だ。
うん、
あ、今ちょっとこの風の受け方あれだとか。
うん、路面がこうだからとか。
そうか。雨降ってきて変わったとか。う
ん、雨降ってなくても感じられてますよ。
なくてもね。うん。常にね、タイヤが摩耗していくわけだし、コンディションは常に変わっていくわけだもんね。はあ。で、それをね、ドライバーがさ、こう交代するときさ、こう一言二言でさ、今の状況を説明するわけじゃん、こう車を、今のどういう状況でこうだ、気をつけてとかさ、そんなんで渡されてもみたいなね。
F1 とかだとドライバーがもう、
もう F1 のハンドルこういう、
コントローラーみたいになって
る、ハンドル、ドライバーごとハンドル変えたりしてたっけ、F1 だとドライバーごとハンドル、
多分そうだと思う、
変えたりする
よね、自分の、
そうそうそう、ガチャガチャって決めてとかのイメージがね。
あのマッドマックスのあのハンドルみんな。
あれはハンドルないと動かせないから。
ずっと続けられてる選手っていうのはそれだけで
ちょっと
異常ってことですね。
すごいね。
常にもう臨死体験というかね、死の瀬戸際みたいな、だって あんまないよね、そんなスポーツ。
いや、ないと思う。
毎回あの死ぬかもしれないところでやってます、なんだそれっていう。
まあ格闘技より危険だと思いますよ。
そりゃそうだよね。
なんかあのタンタンさんの好きな映画のフリーソロの、ああいう感じですかね、命綱なしに行くみたいな、
それもそうだね、
事故ったら死ぬっていう感じの、
だって感覚としてはヘルメットしてようがなんだろう関係ないもんね、あのスピードで行っちゃったら、ね、
1955年にすごい事故があって死者83人
って、
なんかクラッシュしても、ルマンです、 55年車がもう飛んでコースの外に飛んでっちゃって飛散した部品とかで観客もみたいな。
あ、すごいな。
だからみんなさ、それを分かってて見に行ってることってわけだし、でそれでも開催し続けてるわけじゃないですか。そういう伝統って俺は肯定したいので、
そうですね、
日本とかすぐちっちゃい事故あったら愛禁止とかさ、
そうですね、
そうですね、だから悠々白書の暗黒武術会みたいな感じ
ですね。そうですよ、観客ももう死ぬ気で
観客が巻き添えになるのは当たり前みたいな
今年のね東京オリンピックとかもね、観客が命がけで観戦しに行く人とかあんまいないだろうしね、槍投げの槍が飛んでくるとかね
すごい
砲丸、今年の砲丸投げのやつやばいやつ、桁違いやついるぞみたいな、
ジョーが行くぞ、
ジョーが行くぞみたいな即死ですね、そしたらね。うん、でもたとえそういうことがあっても競技を自粛とかね、やっぱしないでほしいよね、
まあ、熱量と金回りの良さもあるとは思うんですけど、うん、車業界っていうものとかの、う
ん、フリーアナウンサーのアンディさんっているじゃないですか、
はいはいはい、
車と渋滞好きな、
はい、
あの日本の車がダメになったのはあのそういうレースに出なくなったからだっていうふうにもおっしゃってましたね。
そうですね、
そう、
日本も一回優勝して
る、もうホンダとかもないから、う
ん、ああそっか、
スペースの
そう、なんかそういうところでやっぱ撤退してっちゃうと、
うん、
技術を高めようっていう、もう姿勢にはもうならない、
うん
う
ん、
そうだからあの最初のフォードの状態になっちゃうってこと
ですね。そういうことですね、そういうことですね、でどんどんいわゆるガラパゴス化みたいなことになってって、どんどん使いやすいんだか使いづらいんだかみたいな、
かっこよくないっていう、
でもかっこよくないはもう当然、うん、フォルムはどうでもいいっていうね、乗れたら何でもいいよみたいなさ、うん、ことになっちゃうんでしょうね。
うん、1回だけ松田が優勝してるんですね、
ルマンで。
へー、あー、うん、
そうね、まあ、見に行きたいとは思わないけど、なんか日本の企業とかもバーって出てたら興味は持ちそうかなっていう気はしますね、うん、ちょっとね、
でも見に行く方もどういう感じで見に行くんだね、一応24時間っていう体ですけど ね、
ね、
だからなんかやっぱ好きなドライバーとかあるんじゃない。
いやいや、 そうなんだけど、その24時間付き合うのかみたいな。
いやだからそう、好きなドライバー乗ってる時だけ
の時間帯だけ、
そうそう、あの追ってくみたいな、押し面的な
最初
会場入れ替え制なのみたいな。
確かに、どういうシステムな
の、どういうシステムなんだろう
と。でもなんかこの日は24時間起きてるって決まってれば、
う
ん、気合い入れて準備すれば24時間ぐらいなら
そういうね、
今
日は1日起きてるぞって決めてればいけるかもしれない。
そうスタッフ側はそうはいかない、観客はまあいけるか、
うん、
うん、
やばいね、24
時間っていうのはちょっと
時間、
うん、耐久ってついてんのもすごいもんね、
うん、
見てる側もやってる側も車もみんな、
みんなで耐久、
何か耐えてるもんね何かこう本当我慢比べ大会みたいな感じはあるよね、
うん、
だからオープニングがもうそういうシーンでしたもんね、マットデイモンが、
あ、マットデイモンのね、
トロマンの最後の最後のなんか直線で頭がふわーってなってる、
うん、
なんか自分がどこにいるのかわからなくなるみたいな、うんうん、あの感じ怖いなと思いました。だからシェルビーさんは大変ですよね、その両方の気持ちが分かる人だから。
そう、
ね、
う
ん、
確
か
に
レーサーの気持ちも分かるし、うん、今は半分もう車業界に足突っ込んでるから、うんうん、車売らなきゃいけないっていう気持ちも、うん、分かるしっていう、
そう、ね、うん、ね、でもやっぱルマン優勝してるからスターなんだね、こうやっぱ、
う
ん、
そうね、
みんなから、うん、おーっつって、うん、シェルビーだっつってね、
だから知ってんのかな名前、
うんうん、よかったですね、1回目のルマン負けた後の社長室でのやり取りが最高でしたね、うん、マットデイモンのシェルビー、
むしろ俺、うん、あの、
まあ、やってやりましたけど、
うん、
あ、礼はいらないです、うん、もう最高と思っておーおーっつって
だそこのフォードは手のひら返しだよね、
うん、
なるほどそうなのかって追い詰めた俺、うん、みたいな、
うん、あとやっぱ負けっぱなしっていうのはやっぱ嫌だから、
うん、
逃げたね、それに対して負けてないよって言ってくれる、うん、まあ、だってね、こう喧嘩なんかね、売られたから買ってやるっつってやってんだから、
うん、
あの最初のね感じがね、
うん、
そうそうそう、あ、やっぱ負けっぱなし嫌だから勝つまでやるきっかけをくれるっていうあれはあるんだろうね、
うん、
あのフェル、あの社長もね、
うん、
あのそうするとやっぱいいシーンなんですけど、うん、やっぱシェルビーってあの山下です、
そう山下ねっていう、うん、まあ、やっぱそういう部分が
そう、
あのそういうんだなっていう、
納豆転がすのも
だし、
で騙して車売り
つけるのも、そう車で騙して同じ車何を打つ、
確かに、
もともとまあそういうとこもあるからっていうのはあるけどね、うん、まあまあまあ
そっかそっか、あの描写もありましたね、
うんうん、そうね、魔法の言葉かけてやって、
そうそう魔法の言葉、
うん、シェルビーさんが売ってるからっていうね、
余計そのマイルズのピュアさみたいなのが引き立ってるのかもしれない、
ね、あの最初の客とのやり取りでマイルズで、ね、はいはい、おめえの乗り方が下手だからだよみたいな
よかったね、
うん、でもそういうマイルズですら、うん、あの7000回転を超えないと自由になれないんだっていうのがやっぱ辛いくて尊いなと思いますね。
この辺からちょっとドラッグの話してる感じがね、味の向こう側、味の向こう側じゃない、
味の向こう側、
違った、それはスピードの向こう側ですね、うん、まあ最終的にね、ケンマイズマのハードランク、ハードラックとダンスっちまうですかね、
ん、
わからないですか、
もう一回言ってください、
ケンマイズもハードラックとダンスっちまうことになるわけですけども、
ハードラックとダンスっちまう
わからないですか、じゃあいいです
やばいやばい
ぶっ込みのタック、ぶっ込みのタックって読んだことないですか、
わかんないですよ
何が固有名詞なのか今理解も
できない、ぶっ込みのタックの名台詞なんですか、
ぶっ込みのタックの名台詞、ぶっ込みのタックって暴走族の漫画で、そう、
あの、ね、
行こうぜスピードの向こう側よとか、あとなんかこう事故っちゃった人見た時に、あの不運と踊っちまったっていうところにあのルビーが振ってやって、うん、ハードラックとダンスっちまった
すげえ、あれぶっ込みのタック名言書出した
もんね、いやいやぶっ込みだから名言しかないです
よ、だからそれあれなんじゃないの、騎士団オマージュしてんじゃないの、
まあ、まあそういうのあると思うよ、
騎士団は完全ぶっ込みタック
オマージュですよ、ああいうね、喋りの、うん、行こうぜピリオドの向こうへみたいな、はいはい、そういうことですよね、
そんな感じかな、うん、
基本的にあの完全ぶっ込みのタック文化です、
なるほどね、
なんか私もう今全然乗ってないけどバイクの免許持ってるんですよ、
あそうだね、
お
でそうバイクも持ってて、まあ、今はもう父に譲ってるわけじゃないですけど、まあ、ほぼ父がメンテナンスしてるみたいな感じ、
中型ですか、
中型ですね、
おーそうそうすげ
ー、でまあスピードまっすぐな道でちょっとスピード出してみたり、あそんなやばいスピード出さないですけど、うん、出してみてするとやっぱり、まあ、バイクだから余計に風直に感じるから、うん、なんかこうスピードが出ると飛んでる感じというか、うん、確かに不思議な感覚になる、うん、こうゾーンがあって、でも私はそこにすごい恐怖しか覚えないから、うん、あ向いてないわみたいな感じでそう思ったけど、うん、多分こういうレースする人たちはあそこに自由を見出すんだなみたいなのがもう感覚の違いがすごい分かりました、うん、あの最初の描写のところで、うん、あの瞬間のこと話してるんだみたいな、うん、そう、そこはすごく印象的でしたね、
そうね、そういう車とかバイクとか好きな人って、うん、あのね、事故ってもね乗るんだよね、
そうそうそう、そうなんですよ、
そうね、
うちの父親もね、もうバイク乗りで、
ああそうなん、
とんでもない事故を起こしてね、もうあのまあ俺生まれる前なんだけど、うん、もう死にかけぐらいな感じだったんだけど、まあ全然乗ってたで俺を乗せたりしてね、ちっちゃい頃の俺をで俺泣きながら早いよ
みたいな感じ、でもあれだからあのお父さん的には、うん、いやいやもう昔ほどはやってないからみたいな、
そう
だけど知らない人からしたら、
う
ん、おいおいおいってなる、
もう高い高い、
あ高い高い
早い早い
早い早い
座る場所もないしみたいなところ、立ってるみたいな感じの、本当に 3,4 歳の時に怖ーみたいな、その時は多分俺植え付けられてる気がするんだよ、でも恐怖感が、
車とか、はいはい、そういうバイクとかの、う
ん、でも本気の事故を起こした人って、うん、事故の瞬間覚えてないらしいですもんね、
脳がそういう
気が目覚めたら病院にいたとか、そういうパターン多いらしいです、
だったらまたやっちゃうよねそれね、
確かに痛かったっていう思い出しかないみたいな、
まあ、人巻き込んでなきゃまだいいですけどね、
まあ、巻き込んだらもうねちょっともう即メンテの永遠永久欠番してほしいですね、
でも映画見てる間中ずっとマイルズが死にそうな気がして、いろんなシーンで、そうそうそう、あれ、うん、この人死ぬんじゃないかなって何回も思ったんで、その史実知らずに見てたんですけど、ラスト、うんうん、に亡くなった時に、ああやっぱそうなるのかっていうなんか納得感はありました、う
んね、耐火服着てなかったです
ね、うん、やっぱダンスっちまったなと思って
ふーんと、
うん、あバッと、確かにやっぱマイルズはケンマイルズはなんかやっぱ終始なんか地面に足ついてない感じがするんだよな、うん、なんかやっぱなんか普通の人と違うところにいるから、なんかこう、うん、 うん、ここでは生きていけないのかなかはある気もするね。
まあだからまあ自分としてはまあ別に悔いはない死に方なんじゃないかなっていう気はするよね。棺桶は車だぐらいな感じで生きてそうな気はするけどね。
自分の使ってる道具と喋っちゃう感じとかすごいわかります。
あ、
なんか自分で仕事してる時のパソコンがなんか重たくなってペンがうまく入らないみたいな時とかにすごいなんか叫んじゃいますもん。
なんて言うんですか。
言うこと聞けやって。
それは言うこと聞かないでしょ。怒られたら。
優しく行かないと。
俺はね、
全然優しく
俺はね、頑張れ、お願い、頑張れってやって
る。俺もなんかどっちかと褒める。うん、いやいつもできてんじゃん。何どうしたの今日は。
今日は、
ね。育てる。
優しいな。
やったことないな。
あ、でもわかりますよ。あの僕もこう、まあ、IT 系の仕事してるんですけど、うん、あのシステム障害とか起こった時に、うん、あの声かけてきますからね、うん、ここが痛いよって言って、
あ
だから ここのログ名は大体載ってると思うよっつって、うん、それで分かったりしますから、ね、
うん、あもう
すごい。
確かにデジタルと対話する
全然できます
よ、ね、うん、
だ仕組みを分かってれば、うん、あ県前でもそうだと思うんですけど、はいはいはい、仕組み動く仕組みを知ってれば、はいはいはい、じゃあこういうことが起こったってことはどこが悪いんだっていうのは多分分かるはずだから、あ、まあ、多分それも超スピードで命の危険がある中でやってるからめちゃくちゃすごいんですけど、
そうなるよっても感覚は特にないんだけど。なんだっけ、あのあれ宮内さんだっけ、あの盤上の夜ってSF、 なんかとりあえずね、その獅子がない女性が出てくるんだけど、囲碁がめっちゃ強いっていう、その人はもうあの碁盤のどこに碁石を置いたとかでもう感覚がする、
うん、
そこはちょっと置かれると痛いとかさ、うん、そういうレベルになってくるんじゃない、やっぱ専門どんどんなってくると。だからやっぱシステムエンジニアの人は痛いよの声が聞こえるっていうのもなんかね、そういう領域入ってるんじゃないかなっていうね。
だからやっぱ職人さんにもおすすめできる映画ですね。
そうだ、
ん、
ね、
こういう気持ちが分かる人みたいな。
確かに確かに。おー、だからやっぱ普遍的な内容ではあるね、
うん、
そういうジャンプ的なね。いや、いや
本当に、
うん、あのなんかバディモンデーとかさ、熱いなんとかでとかで見ると、
ね、
うん、
殴り合ってとか、
ね、そうそう殴り合って仲良くなってみたいなと、うん、そういうのは特にって思うかもしれないけど、まあ、
そういう人もそういうのが好きな人も
い、まあ、いるけどね、いるけどそうじゃない人もね、
いるしね、
うん、割とあのどこでも適用できるもんですよ、まあ、僕はあとだから車あれっていうのと組織に属してなさすぎるっていうところでどこにもちょっと乗れなかったっていうね。
そうやっぱそうやっぱそうだね、そういう組織だ、会社員とか見たらやっぱね、
そうね、
いいですよ。でジョン・バーサルにね同化してね、
うん
う
ん、
うまくいかなかった時は、あーごめんって顔しながら、
うん、
でもしょうがないって言って、あの副社長がなんかこうもっぺんやるぞってなって、なんか副社長があーってなった時に、うん、ジョン・バーサルはにっこりしてるっていうね、
うん、結構後ろの方で
いいんですよ、ね、ジョン・バーサル見てるとなんか面白い、誰かの何か起こった時に隣にいるジョン・バーサル見ると表情で表情で
筒抜けみたいな
筒抜けみたいなあれ面白いね、うん、でもそう、あそういうのいっぱいあるなっては思えるし ね会社とかでね、うん、
だからなんか無理言ってる副社長の後ろでやめてよみたいな顔して
るよとかね、そうそう、めっちゃあるよねっていうね、うん、俺はそう思ってないんですよっていうね、
うん、
この課長がそう進めるんですいませんみたいな、
あるあるな
とかが
あ
った
りとか、ね、いや私はいいと思うんだけどね、
ですけどね、
うん、仕組みがねみ
たいな、いや俺絶対
そんなのいや、めああいうのはめっちゃねよく出てるし、やっぱああいうのは世界共通かもしれないなと、
うん、そうですね、
まあ、あんな分かりやすく顔に出て、あの人は、うん、あの組織で生きていけるのかって
大丈夫かな、
もう見られてないから、
うん、まあでもまあ分かってんだろうしね、副社長もね、まあ、こいつはまあ、うん、本来はあっちの気持ちあるなとかはね、
うん、
やっぱそういうね扱いづらい人とかいて、うん、で組織みたいなのがあったら、うん、やっぱそういうなんか橋渡しとか仲介になる人ってやっぱどっちのことも分かっててみたいな人って必要ですよね、うん、そういう人がいなかったらもうね、
うん、まあそうね、
社会は成り立ちませんっていう、
うん、
そういう存在に慣れてる人もやっぱちょっとね、
うん、
あの素晴らしい人材だなというふうにちょっとね、うん、アシストできる、
うん、
あのリーアイア国家さんはその後社長になってるみたいなんで、
フォードの、
フォードの
マジで、
うん、で今現どっかの会長みたいな感じだったかな、
あそっかご存命か、
だから上り詰める、
いい感じで描くわそりゃ
うん、上り詰める人間にもなれる、
うん、そうですね、
そうね、
うんうん、
あの年代だからやっぱ戦争行っててこの人も機関兵なのかなやっぱと思ったら、あのリーヤヤコカさんのあんまり体が強くなかったので、あとなんか若年性リウマチとか病気もあったので、
あの本物の方は
そう従軍はしてないみたいですね、だからやっぱ機関兵じゃなかった、
そこの意味もあるのか、
じゃあミスキャスティングなんじゃないかっていうね
まあ、あの見た目は完全違います、
キムキの人ですけどね、
ね、鬼軍曹みたいなね、あの演説してね、
もう亡くなってますね、去年の7月。
ああそうなんだ。
でもすごい長生き、95歳。
まあ、フォードというね車にも乗ったことないけれど、まあ今後ね展示場とかね、
うん、
横切った時にあフォードだとかいう反応はね、
うん、
ちょっとできるぐらいには興味を持ってたかなっていう僕は。
そうですね、はい、昔乗ってましたね、
フォード、
うん、あでも国内でフォード、
そうそうそう、あの子供の頃、
あ昔は、
うちで、
日本じゃん、
そうなんだ。ということでこれ 4DX とスクリーン X の、 そのダブルのやつね、うん、ぜひね、
うん、
見てない方体験してみるっていうのもすごい良さそうですね、うんう
ん、いいと思う、
聞いてるだけでいいなっていう気がしました、うん、ということで、皆さんメールありがとうございました。ということでじゃあ次回のね、急ぎ映画館決めていきましょう。話題作はキャッツです。さあそしてこたつは、内物アウトですね。名探偵と刀の館の秘密です。さあおまけさん、
ちゃんと作れたんですね、
うん、
テリーギリアムのドンキホーテ、
はい、
うん、
畑さん、
はい、私も内物アウト、
私も、あ私もじゃない、私はキャッツ、
はい、
9人の翻訳家囚われたベストセラーで、
うん、ですね。でチャムレイが9人の翻訳家です。そしてガワラさんが彼らは生きていた、うん、ということです。さあではサイコロをお願いします。
6
です。
9人、
9人の翻訳家囚われたベストセラーです。
はい、
ということで皆さんで見ていきましょう。エンディングいきます。そうそう、お別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、ハタです。今漫画の連載をしているカイニスの金の鳥の2巻が2月16日に発売予定となっております。
出ますよ、
はい、皆さん新刊コーナー行ってなんかね買ったりなんかしてくれると嬉しいなみたいな。
予約できますね。
あそうですね、予約もできます。その私のツイッターとか見てもらったら予約専用画面とかあるんで、はい、ぜひご利用ください。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集いのお知らせです。まもなく開催、2月1日土曜日大阪で開催があります。心斎橋にあるロフトプラスワンウエストさんでお昼から夕方にあります。もしかしたらまだチケットがあるかもしれないので、気になっている近隣の方はぜひ検索してみてください。また東京での開催も2月にあります。日にちは23日日曜日、3連休の中日ですね。渋谷のユーロスペースの下にあるロフト9さんで開催します。申し込みページはオープンしているのでチェックしてみてください。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークで募集するテーマは第92回アカデミー賞、新作映画を語り合う急げ映画館では9人の翻訳家囚われたベストセラーを扱います。ネットフリックスの映画を鑑賞するネットフリックスで会いましょうでは、なくした体を鑑賞していきます。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ハッシュタグドイラジひらがなでつぶやいていただきますと感想を拾えます。ぜひご利用ください。次回の締め切り2月10日でございます。さあそして次週の予告です。次週はなんと第150回、すごいということで、ドイフェルトシングス、ガワラさんが行います。そして暗い映画ではテルトーミロさんからいただいた世界一嫌いなあなたにを皆さんで見ていきます。それでは皆さん、それではまた、それではね、それではそれでは皆様、今週もキネマの神様のご報告ありますようにということで、また来週お会いしましょう。お相手は私、こたつと、
おまけと、
マリと、
あたと、
タンタンでした。
またね、150回に行くよ。